年齢とともに美しさが進化する生き方ポッドキャストリブビューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。いや、アメリカはもう明日がサンクスギビングですよ。もう11月も終わりになって、サンクスギビングが来るとね、もういつもすぐ次クリスマス来て年末年始来てって、もうあっという間なんですけども、まあそうですね、このサンクスギビングまでに私はもうずっと家のことが全部落ち着いて、もうストレスフリーでサンクスギビングを迎えるというのを目標にしていたので、まあ、それは叶ったかなというところで、今ちょっとホッとしているところなんですけれども、そこでね、なんかこうストレスがまあある程度落ち着いたところで、最近まあいろいろと余裕が出てきて、まあ2020年もね、どういう年にしたいかなとかって考えてたんですけど、まあ、まずキーワードがやっぱり私の中ではですね、コンフォートゾーンを超えるというところで、まあ、居心地のいいところからやっぱりちょっとこう怖かったり、新しいことでねどうなっちゃうんだろうってい こうドキドキがあったり、ワクワクがあったり、ちょっと怖かったりっていうことところにやっぱり行きたいなっていう、まあ、それは仕事の面ですねっていうところがあって、でそこでですね、私の中の私はコンフォートゾーンというのは家と、あと、まあ、なんていうかな、オンラインなんですよね。で、まあ、オンラインで発信ってもずっとやってきてるし、ズームでつながったりとか、インスタライブだったりとか、今ってもうお仕事全部ほぼオンライン、100% オンラインでやってるので、まあ、それはすごいコンフォートボール。だから家にいてできるしっていう。でも私も家大好きなんで、誰かに誘われたりとかしなかったら、もうずっと家にいるし、なんか自分からこう、あそこ行ってみようかなとかって、なかなか腰が重いタイプなんですよね。それで、まあ、特に引っ越してからもいろいろ家にいなきゃいけないことも多かったんで、まあ、本当に9月の初旬にはニューヨーク帰ってきて、ホテルで暮らして今の家引っ越して、もう全然外に、まあ、必要なこと以外でもですね、自分で遊びに行ったりとか誰かだったりとか本当にしてなかったんで、そろそろね家から出て、まあいろいろ、まあ、ちょっとね今マンハッタンからまた離れちゃったんで、ブルックリンの中で前に住んでたところはすごいマンハッタンまですぐだったんですけど、今ちょっと離れてるんですよね。なので、ね、ちょっと億劫になりがちなんで、あと家が居心地がいいし、でもやっぱ外に出ないとなって、それが思ったのがやっぱファッションなんですよね。今ってほら、ね、アメリカサンクスギビングのねブラックフライデーのセールとかやってるから、まあ、アメリカにいる方結構いろいろ買い物してると思うんですけど、で私ももう夏終わってから何も洋服とか買ってなくて、もう家のもの、家具とかいろんなものが本当にすっごい勢いで、ちょっといろんなとこ直したりとか、いろいろやっぱりやらなきゃいけなかったんで、もう洋服まで全然気が回ってなくて、もうずっと去年買った服とか、夏にね買ってた服とかばっかり着てたんですけど、まあ秋冬物を買いたいなと思って、で今私ね、お洋服LA のヒヨコブレスさんに全部選んでいただいてるんですね。去年、本当今年の夏からなんですけど、まあ、だから自分で全然見なくなってて、選んでいただいたお洋服を、まあ、買うっていう感じなんですよね。で選んでいただいたのを見ると、だから自分が今多分そのまま選んでたら、その家にいて居心地のいい、まあ、ちょっとこう近所出かけするのにちょっとおしゃれぐらいの洋服しか買わないと思うんですよ、まあ、着ないしっていう。でも選んでいただくと、なんかこれ買うんだったらどっか出かけたいなみたいなお洋服がやっぱり入ってくる、まあ、いろんなシチュエーションごとに選んでいただいてるんですけど、なんかこうお仕事の時の洋服とか、おしゃれなレストランの洋服とか、ちょっと近所でお出かけする時のおしゃれなお洋服とか、いろんなシチュエーションで選んでますので、まあ、どれも素敵なんですけど、まあ、やっぱりそのおしゃれなレストランに行こう、洋服って買って来たら、やっぱおしゃれなレストランに行こうって気になるじゃないですか、ね、で日本に帰った時も、まあ選んでいただいて、こうワークショップする時の洋服とかパーティーの洋服とか、まあ、そうするとやっぱりなんかワークショップみんなに楽しんでもらいたいなとかってなるわけですね。まあ、だから自分のこう居心地の良さにかまけてお洋服とか選んだり、そこからできるお仕事ばっかりしてると、やっぱりその枠を超えていかないなっていうのは改めて思ってて、まあ、なんか、たかがファッションだけど、やっぱりサラダはファッションだけど、なんて言うんでしたっけ、ファッションもだからファッションから入るってあながち軽く見れないなって思うんですよ。やっぱ自分のその状況に合ったものばっかり買ってると、もう居心地の良さから抜けきれないし、でやっぱりちょっと誰か来ました。 今ね、ちょうどオンラインでこの間頼んでたお洋服がデリバリーできました。で、白いモヘアのニットっていうかカーディガンなんですけどね、すごい可愛かった。今すいません、ちょっと一旦止めて開けてみちゃいました。まあ、これもひろこ先生に選んでいただいてやったんですけどね。まあ、そう、だからお洋服からコンフォートゾーンを抜けていくっていうのも結構なんかありだなという。まあ、私の場合、今の状況で選んでいただいてなかったら、まあ、わざわざいろんな服も買ってないと思いますし、そうそう、で、買ったとしても、もう家でちょっとおしゃれに着れるぐらいの日常着にちょっと毛が生えたものぐらいしか買ってないと思うんですよね。そこをやっぱりお仕事の時の洋服とか、お出かけする時の洋服とか、いろんなシチュエーションで選んでいただいたものを、あ、これ着たいなって思って、これに合ったなんか、ライフスタイル作っていきたいなとか、機会を作っていきたいなっていうふうに、思うのってやっぱ大事かなというのを思ったのと、まあ、その洋服以外でも、そのコンフォートゾーンを超えるっていうんで、お仕事の面でも、まあ、私生活でもだから外に出ていくっていうことをまあやっていこうかなっていうところなんですけど、まあ、仕事でも、やっぱオンラインがすごく快適なので、私にとっても、家でできるっていうところと、あと、どこにいてもいつでもみんなとつながれるっていう、まあ、それはすごく、便利ですし、まあ、これからももちろんメインでやっていくんですけれども、まあ、今年の夏にやっぱワークショップしたのがすごく大きくて、まあ、それがやっぱ皆さんとこう、対面でできて同じ空間でお食事一緒にしたりとか、ね、お料理作ったりとか、それがやっぱすごく楽しかったなっていうので、まあ、対面は、これからもやっぱね、大事にしていきたいなっていう。まあ、ニューヨークにいるとね、なかなかなんかやっぱ限られた人になってしまうんで、まあ、毎年夏に帰った時はやろうっていうのもありますし、そう、あとはやっぱり、今その、ずっとね、オンラインでサービスを提供してきて、今ちょっとそのサプリメントっていうかね、手軽に取れて、その必要な栄養を取れるもので、日本にあるものだと、やっぱどうしても原材料とかが気になるなっていうものがあって、特にホルモンっていう観点から見た時にありますし、あと日本でこう摂取しづらい栄養素っていうか、その外食した時とかねっていうのがあるので、まあ、それを作りたいなっていうのでやってるんですけれども、まあ、それが2024年は新しい挑戦になるのと、あとやっぱそこから派生して、その興味を持ってくださった方にも、その LINE とかでね、いろんなこう食事のサポートと栄養のサポートを、まあ、今全部プログラム、3ヶ月のプログラムでやっているようなものをもっと身近に提供できるようなシステムを作って、そこで、まあ、ディプロマのコーチの方々にやっていただいたりとか、まあ、だからその提供できる方の、その数というか、ね、大きさと、あとこうお仕事としてやっていただける方のこの数っていう、まあ、どんどんやっぱそこの循環を増やしていきたいなっていうところが、まあ、そこもコンフォートゾーンから出るというところでは一つかなと。で、私はまあ今までお仕事やってきて、やっぱり人とパートナーを組むみたいなとか、自分以外の人と何かやるっていうのは、やっぱすごいブロックがあったんですよね。今までそのやったことがあって、パートナーを組んでっていうのを何回か、アメリカでね、やったことがあったんですけど、すごい、2回やったことあって、2回とも失敗してるんですよ。すっごい、もうお互い弁護士さん入れて、もうその後、あと一切口聞かずに弁護士だけ、やり取りしてもらって、会社解散するとか、っていうことがあったりとか、なんかすごいブロックがあったんですけども、まあ、よく言われることだけど、一人で行きたければ、じゃあ早く行きたければ一人でやって、遠くに行きたければみんなでやるっていう、あれ本当だなって思ってて、まあ、イートビューティフルも最初に立ち上げてから、2021年に一人で始めて、今2023年。で、ディプロマが始まったのが2023年、今年なので、まあ、21年、22年って、本当一人でやってきて、成長の速度すごい早かったなって思うんですよね。で、23年はディプロマが始まって、グループとディプロマで、で、やっぱ人数がどんどん増えていったのもありますし、まあ、やっぱり自分一人だけだとできることに限界があるなっていうところで、もうスピードはそんなに求めなくていいかなっていうところなので、まあ、みんなでこう大きくするというか、影響を大きく、循環を大きくしていけるっていうところが次目指すところなのかなっていうところで、まあ、そこもちょっとコンフォートゾーンを抜けるっていうところからありますし、まあ、そうですね、仕事の面と、あと私生活はやっぱりもうちょっとね、家で居心地よくなりすぎないと、 いろんな人に会ったり、外に出たりするって、やっぱ刺激を受けるっていうのはすごい大事だと思いますし、まあいろんなステージがあっていいと思うんですけどね、家で子供と一緒にいる時間を大事にするっていう時間もすごい大事だと思いますし、まあうちももう10歳と5歳になって結構ね、下の子、まあ下の子まだ毎日2時半には迎えには行ってるんですけれども、まあそれでもね、その午前中、午後、お昼過ぎまでは自分の時間が取れるわけですし、そう、それってやっぱりすごくね、ラッキーなことだと思うので、まあその時間をどうやって使っていくかっていうところと、あと仕事はやっぱみんなで循環を大きくしていくっていうところと、あとオンラインサービス以外のものに、をやっていくっていうところでの、そのコンフォートゾーンを抜けるっていうところと、あとファッションやっぱ面白いなと思って、それは私もその、まだ、選んでいただいているっていうところなんですけど、やっぱ人から選んでもらうと、自分で選ばないところの、なんか領域に行けるっていうのが、やっぱすごく面白いなって思うんですよね。そう、そこになんかこう、じゃあ自分を合わせていこうっていうふうに思う。まあそれなんかビジュアルブランディングでね、よくね、佐伯ひろこ先生がやってらっしゃるのも まさにそういう感じだと思うんですけど、なんていうのかな、なんか、外見だけ良くしていくっていうか、今なんかそれだともうみんな分かっちゃうと思うんですよね。その、なんか綺麗な格好してホテルで写真撮ってるみたいな、それだけだと多分惹かれないっていう人がすごい多くなってると思うんで、そこにその人の考え方とか、本当の暮らしとか、やってることとか、信念とか、まあそういうところが全部その外見に出るっていうところが大事なのであって、そう、でも、やっぱどんなにいいことしてても、外見がそこに合ってないと、やっぱなかなかその SNS の世界だと、まあ、現実のその対面だとしても、やっぱりその外見に説得力がないと、なかなかやっぱ人間惹かれないっていうところは事実としてあるかなと思うので、まあそこは、サービスっていうか、内容がしっかりある人こそ、外見を合わせていくっていうか、外見をさらに上にして、またそこに合わせていくっていう、まあことをすることによって、どんどん高みに上っていけるのかなというのは、なんか一つ最近思う。まあそれは楽しみながらできることだと思うんで、面白いかなと思って。それはなんかディプロマ生とかにも、そのファッションの、なんかアドバイスとかはできたらいいかなというふうに思いますね。だからなんかそのイギリスに住んでる受講生の方とかも最近、どこでお洋服買ってるんですかって聞いてくださったりしてるんですけど、まあやっぱりそのイギリスに住んでたらイギリスのなんかこう洋服着てみるとか、なんかそこら辺でこう自分のメッセージを出すっていうのは面白いかなというふうに。特にね、やっぱりその SNS とかで発信したり、人前に出てなんかやったりするときっていうのはすごい大事だと思うので、まあそういった意味でも外見も、私生活も仕事も、コンフォートゾーンを超えていろいろ挑戦していくっていうのは、なんか面白いかなと思うんで、まあ今回ね、サンクスギビングを前、ちょっとストレスも一段階ついて、これからどうしようかなって思ったときにそれが、コンフォートゾーンを抜けて挑戦するっていうことが浮かんできたので、今回お話してみました。そうですね。だから、その自分のね、エネルギーを整えるという意味でも、まあ仕事もね、どんどんいろんな挑戦していくってすごい楽しいと思うんで、それやってたら年齢上がってきてもなんか人生つまんなくなったりとか、老けたなって感じないと思うんですよ。やっぱ新しいことに挑戦するとか、好奇心っていうのが一応若さの源かなというのは思います。はい。というわけでですね、今回はその話をしてみました。そうそう。だから、新しい挑戦してみたいなとかね、自分もそうやってなんかお仕事にして誰かの人生に影響を与えていきたいなって思われる方はですね、1月から新しいグループ開始しますので、問い合わせのメッセージをいただければなと思います。あとはなんか、やっぱセミナーをやろうと思ってて、そこでもその体を整えるっていうところと、あとそこからじゃあライフスタイルとか、その自分の外見とかでファッションも含めて、とかをどうやってこう理想を作っていくのかっていうのを、なんか私もそれをちょっと意識してやるようにしてから、すごい実現の速度が誤ったなって思ってることがあるので、まあそれをですね、12月中にセミナーでやってお伝えしようかなと思って、まあまずね、大人が元気になってエネルギッシュになることで、子供もそれを見て、あ、なんか大人になるのって悪くないかもとか、仕事楽しそうだなとか、まあ、そういうふうに思う循環ができたらいいかなって思うので、ワークショップもやっていきたいなと思いますので、まあ、またこちらでもお知らせしようと思います。はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。寒くなってきたと思いますのでね、体調最近崩れてるなとか、いろんな不調出てきてるなって思う方は、ちょうど今朝ね、インスタライブでその寒さによる不調、多いのがやっぱ便秘冷え、 睡眠不足、むくみとかね、疲れやすいとか、まあ、そこら辺のお悩みがやっぱ増えてきてるなっていうのは受講生見てても思うので、まあ、ここら辺を話してみたいので、まあ、ちょっとね、参考にしてみていただければと思います。やっぱね、いろいろこう挑戦していくのも体と心の健康があってこそですからね、まあ、そこが大事かなというふうに思います。はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。暖かくして良い週間お過ごしください。